あの聖書を見たします。ヘブル人への手紙4章14節から16節です。新約聖書3版をお持ちの方は427ページ2017年版をお持ちの方は440ページです。441ページですか、はい、ヘブル人への手紙4章14節からになります。それでは読みいたします。ヘブル人への手紙4章14節から。さて私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですが、ですから信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか、はい、それでは本日はこの箇所から大胆に近づこうというタイトルでメッセージしていただきます。
お祈りを捧げいたします。恵み深い天のお父様、これからあなたの命の言葉を取り継ぎます。この者自身をイエス様の十字架の血とご聖霊によって清めて、通り行き管としてお持ちください。皆様の心に御言葉が残り、ご聖霊とともに生きる幸いに歩ませてください。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。皆さんと一緒にヘブル人への手紙を公開説教する中で、この恵みを味わえることを感謝します。ある方が励ましの言葉をくださいました。ヘブル人への手紙を今回解き明かしていただいて感謝します。少し他の箇所よりも旧約聖書との兼ね合いがとても強い箇所なので、とても解き明かしを聞いて感謝しますという励ましをいただいて本当に嬉しく思います。私自身も皆様と同じで、やっぱり新約聖書の方が読みやすくて、旧約聖書のたくさんのこの儀式とかいろんなことでこの難しさを感じてはいますけれども、ヘブル人への手紙は本当に新約聖書にありながら旧約聖書を見事にですね織り交ぜて解き明かしてある箇所なので、本当に素晴らしい、まあ全部素晴らしい書簡なんですが、素晴らしい書簡だと確信して感謝して解き明かしをさせていただきます。大胆に近づこうというテーマで今日は御言葉を取り過ぎます。まず最初にいつも見ますように、主イエス様はどのようなお方か、先行する主の恵みを見ましょう。さて私たちにはいる諸々の点を通られた方がおられると14節にあります。諸々の点を通られた、それはキリストは地上の救いの御業を成し遂げて高く上げられ、栄光と誉れの冠を受けて父なる神の右の座に着かれ、勝利をもって神の臨在そのもの天の中に入られたということを意味しています。ですから本当に父なる神の右に座して私たちの祈りをいつもお父様に取り継いでくださるがゆえに、イエス様の御名を通して祈れることは本当に幸いです。そしてイエス様は天にもおられますし、私たちのそばにもおられますし、心の中にも住んでおられるという、偏在といいますが偏在の神であることを感謝します。神の子イエス救い主、14節、キリストの偉大さは神の御子という本質に基づいています。キリストは人間となられましたが、ごめんなさい、こっち間違ってますね。神としてのご性質をなくされたわけではないことも聖書は教えています。ですからイエス様は神でありながら人でなり、 人でありながら神であられたということが正しいことですね。私たちを救うことのできる偉大な神ご自身であり、神の愛される御子なる神であります。偉大な大祭司、14節、旧約時代の地上の大祭司は民を代表する人でした。年に一度だけですね、これもまた繰り返しヘブル書で出てきますが、年に一度だけ贖いの日という日がありまして、聖所を通り抜けて、死聖所、ごめんなさいね、またこの至るというこのが抜けてますね、死聖所、神の臨在の聖なる場所、死聖所にまで住み、この聖所もですね、死聖所も動物の血を携えて大祭司が行かなかったらですね、民たちがもし勝手に近づいたらもうその場で死ぬという場所なんです。それほど神の臨在が強いところです。死聖所にまで進み、民のすべての罪の贖いという職務を成し遂げました。しかしキリストは地上の聖所ではなくて、本物の天の神の臨在、死聖所そのものに入られたので、他の誰とも比べることができない偉大な大祭司であります。大祭司とは分かりやすく言うと、神と人の仲介者であり、民を代表して罪の民の罪を贖いをする人のことです。4、私たちの大祭司キリストは私たちの弱さに同情できない方ではありませんとあります。なんと素晴らしいでしょうか。こんな偉大な大祭司イエス様が私たちのことをよく理解して同情してくださる、同じ気持ちを察し寄り添ってくださると書いてありますね。本当に私は44年間イエス様とお付き合いしてますが、イエス様はそういう方です。私たちは皆それぞれ弱さがあります。無力さ、体の弱さ、精神的な弱さ、誘惑への弱さ、いっぱいあります。そのような私たちを主は同情してくださる。この同情という言語はですね、思いやるという意味です。深く思いやってください。そして一緒に苦しむという、一緒にというギリシャ語と苦しむというギリシャ語の合体した合成語ですね、同情。だから本当に素晴らしいですね。イエス様は私たちと一緒に苦しみを負ってくださるお方です。私たちのために神であられるのに人となり、先にひどい苦しみを味わってくださり、今も共におられて、私たちの苦しみを感じ、力を与えて支えてくださる素晴らしいお方であることを今日は崇めましょう。と同時に5番目、罪は犯されませんでしたとあります。この御言葉をイエス様だから当たり前だと簡単に受け取ってはなりません。私たちの想像することもできない罪の誘惑、攻撃、それに悪魔の誘惑、集中攻撃を受けず、絶えず受けられたのです。私たちの戦いとは比べ物になりません。激しいものでした。しかしイエス様は罪を一つも犯さなかった。一つたりとも罪を犯されたら、その瞬間に救い主の資格はなくなったのです。でもイエス様は一つも罪を犯さなかった。これはすごいことなんです。私たちの場合は罪が総攻撃をかける前に破れてしまうので、罪の力がどんなに恐ろしく激しいものかあまり知っておりません。そのことをヘブルの12章でこう書いてあります。あなた方は罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことがありません。そうです、本当に私たちが本気でこの地上で一つも罪を犯さないということは不可能ですが、それにチャレンジしようと思ったら、罪と戦って血を流すまで抵抗しなければならない。でも聖書は正直に、あなた方はそこまでしたことがありません。それほど罪を犯さない戦いっていうのはすごいことなんですよということを言いたいんですね。なんと私たちと同じ肉体を持ち、私たちの救いのために耐え抜かれたのです。 罪を犯すとは戦わない道を選ぶことであります。もう一度申し上げます。罪を犯すとはある意味では戦わない道を選ぶことなのです。逆に罪を犯さないとは戦いの道を選ぶことなんですね。もう一度申し上げます。罪を犯さないとは戦いの道を選ぶことなんです。ですからキリストは一つも罪を犯されなかったということは常に戦いのある方の道を選ばれたということです。私たちのために。罪の欲望に戦わないでその身を任せることは本当にそっちが簡単です。でも罪と戦うということは本当に大変なことです。もしキリストが一度でも罪との戦いをやめて罪を犯されたなら、私たちを含む全人類の身代わりに罪を負う資格がなくなってしまう。そうならないようにキリストは罪と命がけで戦い、罪を犯さないで十字架で私たちの罪を全て負われたということを今日礼拝の中でもう一度感謝したいと思うんです。6番目、全ての点において私たちと同じように試み合われた。私たちのことには無関心で、この世のこととは絶縁状態でおられた神キリストではありません。あらゆる領域で、つまり肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢等の誘惑を試みを受けられた。それゆえに私たち弱さのある者の気持ちを理解し、取りなし助けてくださるのです。私たちも同じです。私たちも自分が弱さ苦しみを味わいますと、同じ苦しみを通っている人への思いやり理解が深まるものであります。私はこう後ろ自分で鏡は見れないんですが、白髪も増えてですね、もう本当に62歳になりました。で、牧師になった時は20代でしたから、もう本当に皆さん想像してください。22歳の私が説教して、皆さん聞く耳をお持ちになっているのは謙遜で言いますよね。もう経験も何も積んでない。でも本当にそういうところを皆さん謙遜な兄弟姉妹のゆえにここまで育てていただきました。と同時にですね、いつも申しますように、私は本当に同情深いものではないんですね、人間の性格として。でも立派な皆さんと比べると私は同情深いものではないんですが、イエス様に出会っていない堀田修一と比べるなら、この44年間神様は私を愛を持ってたくさんの苦しみを通してくださいましたので、私はこの今ですね、今まで通った弱さ苦しみを味わってきましたので、44年前の堀田修一よりは今いろんな方の悩みの相談を受けるときですね、もう私は本当に寄り添うものに変えられました。それは人と比べてではなく、44年前の堀田修一より今はずっとお話を聞いて一緒に泣いて寄り添うものになりました。ですから皆さん、私が全てやることが順調で全部ことがうまくいった44年だったら、全然人に同情できない人間になっていたでしょう。でも私はいっぱい失敗をし、皆さんご存知のように私は欠点が多くあり、苦しみも思い通りにならないところもいっぱい通ってきましたので、今ご相談を受けるときに上から目線ではなく、本当に寄り添って大変でしたねという言葉をかけます。でもその大変ですねという言葉の発音がですね、その苦しみを味わって大変ですねという発音と、苦しみを全然味わわないで大変ですねと上目で言うことは全然違うということも経験しております。私たちの応答を見ましょう。こんなに偉大で同情深い主イエス様がおられるのですから、 信仰の告白を保とうではありませんか。イエス様を信じる信仰、信頼する信仰を捨てずにいようではありませんか。この信仰告白の告白の言語はですね、とても興味深い意味がありまして、この言語には告白するという意味と同時に同意するという意味があります。同意する、つまりですね、作り話、神話のイエス様を告白するのではなく、イエス様の素晴らしさ、十字架と復活の事実の御言葉に同意して信仰告白をするということなんです。だから信仰告白とは、聖書の教えに同意して信仰告白を始めて本物となるんですね。でももちろんそれは丸にご聖霊が与えてくださる信仰告白であります。聖霊によらなければ誰もイエスを主ということはできない、信仰告白はできないと第一コリント12章3に書いてありますから、それも実は聖霊の先行的な恵みです。その信仰告白を苦しみ迫害忍耐が必要な状況の中でも固く保つ、しっかり掴み保持する、主も私たちをしっかり掴んでくださるので、私たちもしっかり掴み続けることができるのです。こちらをご覧ください。いつも申し上げますが、私たちがイエス様を掴んだらこうです。でもこの手は裏切らせる、私たちがいつか離れますね、と信仰告白をなくします。でも聖書の教えはイエス様が掴んでくださったと書いてあります。これは素晴らしいです。私たちの手がああもうダメですと、イエス様はどこまでも離します。それが聖書の教えです。ですから今も皆さん、今日は弱い私も、今日までイエス様への信仰告白が続いているのはイエス様が掴んでくださっているからです。マルさん、この信仰告白は大切な霊的遺産であり、私たちに生きがいを与えます。このために歴史を見ますと、迫害の中で主への信仰告白を捨てないで、無数の信仰者たちが殉教するほど価値のあるものでした。歴史を見ますとですね、多くのクリスチャンたちは世界中で、お前がここでイエスを否定するならお前を殺さないでおくということを言われたんです。世界中のこれまでの2000年間の歴史の、でも多くの兄弟姉妹はそこでノーと言えば命が助かったのに、いや、イエス様を裏切ることはできません、イエス様は素晴らしい、私のために十字架で死なれた救い主ですという信仰告白を捨てなかったんです。でもちろんそこには聖霊の助けがあったと同時に、そのことのゆえに殺されていったんです。でも殉教者の血が実は世界宣教を押し出しているんですね。実はですね、人の働きの証人というギリシャ語は殉教の地という意味もあるんです。だから殉教と信仰告白、証人というのは本当につながりがあるんです。ですから私たちはこの北海道の私たちに、九州の熊本の私に信仰が届いたのは、多くの殉教者の血があって、が流されて、それでも最高のイエス様を裏切らないで天国に行く先輩方がいたから、ここまで来たという面もあることを覚えて、今日励まされたいと思うんですね。地上で死を迎えても、天国で主が迎えてくださるんですね。ですから私たちがいつか死を迎えて天国に行った時、長寿を全うして天国にいらっしゃる方もあれば、殉教の死で20代30代10代で天国に行かれた方ともお会いできるわけですね。この尊い主への信仰告白を今もこれからもしっかり保ち、次の世代へ確実に手渡していきましょう。そのために祈り続けましょう。ですから私たちは 憐れみを受け恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。私は大好きな御言葉です。まず憐れみを受けまた恵みをいただいてとは、私たちは弱く罪深く失敗しやすい、その時悪魔はこう言います。もう神様のもとへはお前は戻れない、神はあなたを許してくれない、祈る資格などお前にはない、教会に行く資格はない、などと悪魔は攻撃します。そして私たちの心に残っている罪の部分の自分も自分でもそう思ってしまうんですね。しかしそんな時こそ今日の御言葉を思い出しましょう。神に正直に自分の罪を隠さないで告白するとき、イエス様の十字架の完成された贖い償いのゆえに、主の憐れみ、神の憐れみと恵みで私たちを完全に許してください。そして続けて素晴らしい神との交わりを持つことができるんですね。ハレルヤです。罪を告白して許されるということはそこでゴールではなくて、神との交わりがまた回復するという素晴らしい恵みです。今私は神様との交わりを最高の喜びとしております。折にかなった助けを受けるために、これもなんと素晴らしい御言葉でしょうか。すぐとは限らなく折にかなった助けとあります。この折にかなったという言語はちょうど良い時のという意味です。神様はですね、ちょうど良い時に助けを与えてください。時期にかなったという意味、英語ではタイムリーなと訳されている聖書があります。タイムリーな、神様はなんと私たちをですね、すぐにではなくちょうど良い時に、タイムリーな時に助けを与えてくださる。ですから時々私たちはその意図が分からずに、どうしてすぐ助けてくださなかったんですか、でも後で鬼にかなってちょうど良い時と後で分かるんです。神の祈りの答えの方法、タイミングは1、すぐに与えられる時もあります。2、ノーという答えもあります。でもノーという答えは、それは神が私たちを無視拒否されているのではなくて、別のもの、別の良い道を用意されているということです。そのことをイザヤ55でこう書いてあります。私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。3つ目の神の答えは待ちなさいです。待ちなさいという答え、私たちが願う時と神の時は違うと聖書は教えます。つまり良いものでもあえてすぐには与えられず、ちょうど良い時に神は最善のものを与えられるということです。私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。これはイザヤの55にありますが、神様の思いは私たちより高いというのは、神様はあなたが願ったようにされなくても最善をしてくださる高い思いを持っていらっしゃるという意味です。私はこれを教えられてから、私の祈りの中にこれを加えています。神様、もちろん正直に前半は祈りますが、こうしてください、こうしてください、でもあなたの御心の最善がなりますようにと最後に祈るようにしております。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですとあります。この御言葉も素晴らしいですね。神の御心を行いながら約束のものを手に入れるためには忍耐が必要ですとあります。ですから皆さん、私たちは焦らず、慌てず、諦めずに忍耐して祈り続けようではありませんか。 神の答えはその先にあります。忍耐の先にあります。私たちはそのことを知っています。過去を振り返りますと、すぐに神が答えられなかった意味が分かってくるのです。その時は神様に文句を言い、どうしてと思うんですが、だいぶ年数が経ってですね、この自分の人生をこう振り返ってみますと、神様は本当に折にかなった助けをくださったな、また逆に私が学ぶべきことを学ばせてくださったために、逆にすぐに答えられなかったなということが分かります。もちろん私たちは神様ではないので、全てがすぐに分かるわけではないですが、つまり私たちの深い成長のためには、あの苦しむべきことを苦しむという時間が必要なのです。もう一度申し上げます。私たちの霊的な成長のためには、苦しむべきことを苦しむという時間が必要なことを神は知っておられるということです。ですから、そこを与えるためにすぐに助けを与えないことがある。それは神のいじめではなくて、神の深い配慮です。鍛え上げられたクリスチャンを育てようとされているんですね、私たちのこと。早すぎる解決は、私たちが学ぶべきものを学ぶ時間を与えないのです。そうですよね、早すぎる解決は私たちが学ぶべきものを学ぶ時間を与えない。でも私は体重が減るほど苦しむ時でも、実はそれが無駄ではないということをもうずっと44年間経験してまいりました。実はそれほど苦しむ時は学びが深くなるんですね。日頃気づかなかった自己吟味ができて、そして神の御声がその苦しみの中で聞こえてくるんです。それはその苦しみの中でしか聞こえない御声なんですね。誰それではない、まず自分自身が反省し悔い改めることが与えられるのです。神の助けは何という絶妙なタイミングで与えられることでしょうか。ハレルヤです。私は44年の歩みを通して、体験を通して、そのことを今日説教できます。これは決してただの上辺の御言葉ではない。折にかなったとは、神の助けは絶妙のタイミングで与えられる。目に見える解決が今与えられていないとしても、その辛い中、主はいつもあなたと共にいてくださるという助けはいつも与えられていることを忘れずにいようではありませんか。具体的な助けが与えられていなくても、主はいつもあなたと共におられるという助けはいつも与えられていることを忘れないようにしましょう。最後に、大胆に、この言語は信頼による率直さをもって神に近づこう、また神を信頼する結果近づこう、あるいは全く神への確信を持って近づきましょう。その土台は、私たちの力んだ信仰ではなくて、キリストの完成された十字架の許しを確信して、大胆に確信して、いつも神に大胆に近づき祈りましょう。もし罪を犯したら、すぐに告白して祈りましょう。神は許しと清めをくださいます。神は私たちを許し、罪から離れる力もくださり、神に近づく恵みをくださいます。まだ主を信じてない方がいらっしゃったら、この素晴らしい主を信じて、また信じてらっしゃる方は、私を含めて、ますます大胆に神様に近づき、私にとって神の近くにいることが幸せなのですと、詩編の作者が信仰告白したように、神様の近くにいることほど幸せなことはないということを学び味わっていこうではありませんか。お祈りをいたします。 恵み深い天のお父様、今日あなたが憐れん深く折にかなった助けを受けるために大胆に神に近づきなさいと励ましてください。感謝します。あなたがそうおっしゃるのですから、私たちは大胆にあなたに近づき、許しと恵みと清めと愛を、助けをいただけることを感謝します。私たちの時間割はすぐにと思いますが、あなたの時は違います。どうぞその時にサタンに惑わされないで、ああ今はこの中で、この痛みの中で学ぶべき学科を学ぶんだということを、あなたの御声を聞かせてください。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。